すいません、お願いできたらと思うんですけれど。
はいはいはいはい。
はい、すいません、今回しました。はい。
はい、
大甲子園。大甲子園。
そこから入りますか。もう。いや、すごいですね、はい、友野さん。
いやいや、もう、はい、もう何にも。
すごかったですね。
勘です。もう。ただ、大阪桐蔭でなんか勝っても嬉しくないなっていうのはちょっとあって。
いや、それはもう、僕も、そうなんで、そこは入れてなかったんですけど、もちろん。
ですよね、ですよね。
はい。
県大高崎とかで優勝してもなんか、嬉しくないなと思って。
うん、はい、そもそも、だから、その、阪神ファンのマインドとして、そういうところを外していこうっていう人がやっぱり結構多いんじゃないかなっていう、
は
い。
お、確かに、確かに。確かに。それはありましたよね。
はい。
はい、ですよね。ちなみに、郷さんは
僕ね、やばかったんですよ。はい、やばかったんですよ。最初、
はい、
もういきなり、
はい、
スーパーに指定した、報徳学園が負けるっていう、まさかの。
あ、今朝丸くん、はいはい
はい
はい。はいはいはいはい。
で、次に出てきたのが神村やったんですかね。神村勝った後に、智弁和歌山負けるっていう。もういきなり2つ死んだんで、しかもスーパーが終わったんで、もうこれはこれで上位なくなったなっていう。
ああ。
まあ、神村がね、準決勝まで行ってくれたんで、楽しませてもらいましたけど、そこは。
はいはいはいはいはい。これは、なんか理由とかあったんですか、智弁和歌山とか。
理由というよりは、もう、はい、こんなん、僕そんなずっと、ね、もちろん地方の試合なんか張り付いて見てるような、そこまでの高校野球ファンではないんで、
はい、
もう残ってるデータを見て、
はい、
まあ、使えそうなピッチャー、使えそうっていうか、ちゃんと投げてくれそうなピッチャーが複数いるのと、地方大会の失点が少ないところ、
うんうんうんうん、
っていうのところで、あとは、東は外しました。もう西のチームしか選ばないっていう縛りを自分で。まあまあ、だから関西に行こうと、それ以外の中国、四国、九州から1個選ぼうかなぐらいの感じで、
はいはいはい、
さらーって探したら、でも、おかしいのが、多分、神村なんか明らかに打線の打撃のチームでしたし、多分智弁和歌山もそうですよね。
ああ、そうですね。
なんで守備の方から入ってるはずなのにその2校が入ってきたんかってちょっとおかしいとこなんですけど、でも多分ね地方大会はねどっちも点取られてないんですよあんまり。
あ、そうなんですね。
うん、結果良かったんですよ、その守備っていうか、失点少なかったんですよね。で、はいはいはい、ちゃんとだからその一人のピッチャー投げさせる感じじゃなくて、複数のピッチャー使って抑えてるっていう感じ。まあ、甲子園勝ち抜く、
はいはい
はい、今のね甲子園勝ち抜く条件ってやっぱり複数ピッチャー必要なんで、
ね、
もう分かりやすく優勝した京都国際がもうまさにそうやったんでね、2人のピッチャーで回してね、交互に使ってっていう ね、
はい、い
や完璧でしたね。
西村一輝大好きです俺。かわいらしい顔で本当にえげつね俺だけ。和製モイネロみたいな感じですね、俺のイメージなんか。はい、あのチェンジアップは、それは高校生打てんやろって感じですね。
中崎くんはちょっと、投げ方は置いといて、ちょっと見た目が僕、元巨人の内海に似てるな思って言ってたんですけど。似てません？
あ、
顔。
そういう感じか。はいはいはいはい。はいはいはいはい。なるほど。まあ、はいはいはいはい。左のね、あの子ですよね。
うん。
はいはいはい。なるほど。まあ、いいチームでしたね。決勝は見られました？あの時は。
実はね、はい、決勝だけ見てないんですよ。だけっていうか、いや、ちょこちょこ今見てたんですけど、決勝、もううっかり普通に仕事してました。
ああ、そうなんですね。
合間でちょっと情報を入れたりとかもせずに、
はいはいはいはい、
普通に仕事してて、結果が来て、あ、今日やってたんや、みたいな。
ああ、はいはい。10時からでしたもんね、あれがちょうどなんか。
はい、で、まあまあ、後で映像はね、見ましたけど。
うん。
うん、いやー、すごいっすね。あれ、代打西村くんから行くっていうのがすごいっすね、あれ。
いやー、ほんとそうですね。あれの監督も言ってましたね、なんか。ピッチャーの代打だったんですよね、結局は。だから、
だから長崎くんに代打出すのが、その代打が他の選手じゃなくて、次投げる西村くんを代打に出してるっていうところが。
そうですよね。で西村くんがなんか元野手やったからみたいな言ってましたね。元野手で。
あ、でしたか。
はい。で、バントもないからって言って。
インタビューで言ってましたね、そういえばそんなことね。
言ってました、言ってました。
最後のね、甲子園での。
はい。言ってましたね。
うん、
元野手で、バントもうまいし、で、なんかに、ブルドッグって言うんでしたっけ、三塁、 三塁手とか一塁手が全部来るやつ。
あ、はいはい、
バントの、はい、あれしてきたらもう打てよと。
うん、
あのまんまとハマってましたもんね。すごくいいチームでしたね、本当ね。うん、京都国際ね、はい、優勝、準優勝、関東第一。
うん、
はい、俺、その2個入れてたんですけどね。なんですよ。
結局、どっちかをスーパーに、どっちかにスーパーに、どっちかをスーパーにしたらってやつですね。
そうなんですよね。相模やったんですよね、結局、俺が。うん、
でも相模もベスト8まで行ったんでしたっけ。
あ、行きました、行きました。
ねえ。
はい、潰し合ったんですよね、確か。相模と関東第一だ
ったから。関東第一がね、そこが相模が勝てたらっていう話ですね。
そうなんですよ、そうなんですよね。なかなかうまいこと、まあ、これも運もあるんでね、結局。
うん、
はい。じゃあ、どうやろうな。郷さんの中でどうです、このピッチャー、この野手、なんか印象残ったな、みたいな。
わー、まあ、そこまでは見てないんですよね、ちゃんとね。
はいはいはいはい。
もうチラチラ見てたぐらいで。うん、まあまあ、僕は、あの、今滋賀県在住なんで、
うん、
あの滋賀学園があんなに頑張るとは思ってなくて、鼻から僕は外してましたんで、そもそもどっかで言ったことありますけど、僕大阪生まれ京都府育ち滋賀県民なんで、
はいはいはいはい、
その3つとも全部外してるんですよね。入れてないんですよ、予想に。
そうなんですね、
まさかのどこも入れてないっていう、はいはいはいはい、じゃあ京都と滋賀がそこそこ頑張って京都優勝したし滋賀もまあまあ頑張ったっていう。
そうですね、
で滋賀学園のショートの方はすごいいい選手なんで、
うん、あ、そうなんですね。
ね、岩井くんだったかな。
へ
え、すごいいい選手なんで、まあまあもうこれちょっとあのでもね、さすがに阪神もショートいっぱい取ったんで、次のドラフトでショートを取るとは思えない
です、ね、うん、取らないでしょうね。
ね、ないんやろうけど、うん、まあ、完全にその子中心のチームです、滋賀学園は。
そうなんですね。
で、まあ、うん、エースで1番つけて投げたピッチャーが予選では10番つけてたんですよね。うんうんうん、10番つけてる子やったんですよ。その子のピッチング見てて、そんなにいいとは思わなかったんで、予選の試合見てて、いいとは思わなかったんで、それでよう入れんかったんですけど、甲子園では良かったんですよね。
はいはいはい、ああ、まあ、ありますよね。
エースナンバーになってて、甲子園では良かったんです、めちゃくちゃ。
そういうのありますよね。
うんうん、
確かにな。滋賀君、やっぱ応援ですね。
面白かったですね。うん、
ねえ、新井くん。はい。一躍有名になりました、ね。
うん、
うん、もう結局、カットバスの時見てなかったですからね、グラウンド。踊ってなんか違う方向見ながら踊ったりしてるんで、
うんうん、
もうすごいなと思って、もう応援にかけとるんやろうなと思って、ね、うん、野球そっちのけで応援しちゃったんで、うん、もう面白かったな、あれな。
あとはその甲子園で思ったのは、うん、木のバットを使ってる子が結構いるっていうのは、は
い、あれ早稲田のあの子だけじゃなかったんですか。
いやいや、
組んでったかね、あ、そうなんですね。
青森山田は多分3番と5番が木のバットって言ってましたね、
うん、あ、そうなんですね、うん、
5番の子が木のバット持ってるのは見ました、僕。あ、最後のバッターでしたね、確か5番、あの準決勝か、青森山田は負けたの、
はいはいはい、
準決勝多分最後のバッターになった5番の子は木のバットを持ってましたね。
あ、そうなんだ。
あそこ3と5が木のバットって言ってた気がします。
あ、そうなんですね、
うん、4番のあのホームランと原田くんは、
はいはいはいはいはい、
金属でしたけど、
うん、ですよね、ブーちゃんタイプですよね、あの、うん、はいはいはい、
あ、誰かでも木のバットでホームラン打った子いたんですよね。
ね、いたと思います。
なんか、ね、うん、はい、なんかいたっていう話。
うん、あ、そうなんや。でも早稲田のあの宇野くんだけはすごいなんかフューチャーされてたんで、
うん、
はい、あ、その子だけかと思ってた。違うんやな、
うん、結構いたみたいですよ、日のバット。
あ、そうなんですね、うん、でもやっぱあの低反発のあのバットがやっぱすごかったですね。全然飛ばなかった、7本とかやったかな、うん、ホームランが、うん、うん、で結局でもな、金属でなんかちょっと私思ったのが、打者の打ち方がなんかすごい、でもなんかシンプルにいい感じで触れてるなと思って、
うん、
うん、全体的にね、なんかあの昔やったら飛ぶんで、 とにかく当たりさえすれば、
あ、はいはいはい、
で長距離ヒッターどうなるかっていうと、パワーをほんとぶつけるようなイメージで、
はいはいはい、
左肩かなり入れて足高く上げてみたいな。だから右バッターやったら今の梅野さんみたいな感じですわ、背番号が全部見えるぐらい、
あ、
左肩入れて振る、
ピッチャーから、あ、はいはい、
そうそう、ピッチャーのアングルから、そうですそうです。で振り上げるみたいなバッターがすごい多かったイメージだったんですけど、
梅野ってそんなピッチャーから背中見えるような打ち方してましたっけ。
してます。
あんな構えてるときは逆に全然見えへんね、思いっきり開いて構えるくせに、
はい、してます。 で足も、ま、でめっちゃ高く上げるんで間に合うわけないです。はい。っていうのはずっと私
と続き来ましたね。本編の続き来ましたね。
今だからバスターとかで梅野さんはヒット出るんですけど当たり前なんですよ。バスターやったら絶対シンプルに打てるから。
ああそういうことか。
っていうのも 2,3 年前から私ずっと言ってるんですけど全く彼の耳に届きません。
いやいやいや、届かんでしょ。
なんで俺今岡田今岡クラスがおってなんで指導戦飲むかなと思うんですけどね。テルとか森下にぐちぐち言うくせに、
うん、
なんで梅野さんに一番ね下位からつなげば一番で全然点取れるじゃないですか、
うん、
なんであの人に手こ入れせんのやの弱みでも握られちゃうかなと思ってっていうのはちょっとすいません、まあ、余談ですけどっていうのは、まあ、まあ梅野さんよりすごい打ち方がいい高校生はすごいいます、
うん、
っていうのは思いました。やっぱ甲子園勝ち上がるよって、
うん、
だから右バッターで150キロ投げるピッチャーでも何なく打ち返しますもんね、うん、打ち方いいから、うん、右バッターでもっていうのはすっごい思いました。うん、で1点ただ大きく打つことを知らないんでホームランバッターっていうのがすごいなくなるなって思いました。
うん、
うん、だからプロ野球はすごい今から投高立てが超高速化していくと思います今から。
まあでもそれはでもなんか僕ちょっとイコールじゃない気はするのが、別に高校生の時にホームランいっぱい打つからいいのかっていうのは、
はい、
じゃあ例えば森下高校生の時どうだったのかってね、
うん、
あんなに早い打球打ってたのか高校生の時からとかっていう思うんで、そこはまあ高校の時点で打てないだけであって、
うん、
むしろ、ね、それこそ宇野くんみたいな、ね、もう高校時点で木のバット使って打ってる子が、ね、
うんうんうん、
プロに来てすぐに対応、逆に、ね、プロに来てすぐに対応する子が増えるとかね、
うんうんうんうん、
っていうこともあるんじゃないかなっていうふうには。
確かに確かに。
だって明らかにそのピッチャーは若い時から活躍できるのに、若い時は高卒でも下手したら1年目からそれなりに出てくる子、宮城くんみたいな、
そうですねそうですね、
がいるけど、バッターで1年目から出てくる子ってもう正直僕が40年プロ野球見てて清原以外に誰かいたかなっていう、
ああ高卒ね確かに、
感じなんでね。まあ立浪もそこそこだったかな、まあそこってでももうね、バリバリで甲子園優勝してるいうか、甲子園複数優勝してるやつらじゃないですか、清原、立浪って言ったら。
確かにそうですね、確かにそうですね。
そういうのでないと、1年目から出れへんっていうかね、レギュラー取れないっていう、
そうですね、
バッターは。まあ、1年目どころかね、その2年目、3年目でレギュラー取るような選手もほとんど出てこないですもんね、今ね。
うん、そうなんですよ。そこなんですよ。うん、私も、プロに適応するのは早くなると思います。
ね、だからそれ考えると、やっぱり、うん、金属バット使ってるからピッチャーとバッターでそこに差が出てるんじゃないかっていう、
そうです ね, そうですね、
もう当たり前の結論っていうか、う
ん、ですね、
ね、なんでそれがちょっとずつ変わるんじゃないかなっていう気はしますよね。
確かにそうですね、うん、で長打が出るかどうかなんですよね、こっからだから高校生が、今の子が低反発のバットを使ってます、木製になりました、で長打力をもう鼻から諦めてなんか入ってこないでほしいなっていうのがすごいあって、
あ、
うん、そこがちょっと心配ですね。だから、うん、ね、どうなるんかな。韓国とかだからいち早くね、だから低反発のバットにしてね、なんか全然ホームランでみたいな、打者のレベルが全然上がらないみたいな。
そうなんですか。
そうなんですよ。だからなってるんで、うん、それは日本が同じような現象並んでほしいなっていうのはちょっとね、正直ちょっと思ったりはしますけど。うんうんですね。うん、まあ、ただピッチャーもやっぱみんなすごいですね。当たり前に150キロ投げるし。うん、
まあかといって130台で通用する子も結構 いるしっていうね。マニワ君なんて140投げてなかったですよね。
大好きですね、マニワ君。うん、はいですね。
僕は報徳倒してくれたんで憎き敵でしたけど。こいつ何してくれんねんって感じでしたけど、
確かに確かにですよ、ね、あれで一気に来ましたもんね、島根大社高校、はい、よかったですね。だからあれもマニワ君もすごい変わったピッチャーで、テイクバックがすごい面白いですよね彼ね。
変わってますね、うん、
ね、変わってますし、
まあ、もう見ててでも報徳の試合はまあまあ、うん、そこは僕一試合びっちり見たんで、あれ見てたらまあ報徳のバッターボール球に耐えていやさんかったらいけたのになっていうのは僕は思ってた あの2回戦3回戦見てないんでマニアック、
はいはいはいはいはい、
あれですけどね、ちょっとボール球に結構手出してたんで、うん、報徳打線が、うん、まあまあそれを出させる何かがあるのかもしれないですけどね、マニアック
に思いますね、
うん、
はい、マニアック見てて思うのがリリースがすっごい低いんですよね。
低い
低い、
あ、要するにその岩崎とかみたいってことですか。
あ、そうですそうですそうです。う、岩崎はもっとあの打者の手元寄りで話せるんで、
はいはい
はい、まあ、もっとあのリリースの低さ の良さっていうのがすごい出るんですけど、
うん、
うん、まあ、マニア君は普通にもリリース位置がすごいちょっと低くて、
うん、
これって、ね、あんまりあの高校生でいないと思うんですよね、地方大会とかで、うん、っていうのがやっぱマニア君本当初見じゃそれは打たれんやろうなっていうね、うん、感情制球よくて、しかも、
うん
うん、この VAA ってなんか聞いたことありますかね、なんかバーチカルアングルアプローチって言うんですけど
初めて聞きましたね、それは。
これがもうあのプロ野球でもなかなかこの指標いい投手がいなくて、
はいはい、
もう単純に言うと、もうあのリリースの位置が低ければそこから上にあの高めのボール投げれば空振り取れるよねっていうことなんですけれども、
はいはい、
はい、もう一般的に今朝丸くんとか見ても分かるように結構当てられるじゃないですか、
はいはい、
まあ、佐伯とかのあのまっすぐとかもそうですけど、思ったよりだって早くても空振り取れないんですよ、大谷翔平とかもそうですけど、
はいはいはいはい、
っていうのがリリースの位置が普通のなんか平均的な位置にあるんですよね、ああいうのって高いところから低いところにあるの、はい、高いところから、バッターで当てるのって結構簡単で、
はい、
はい、もう単純にもうそういうピッチャーが多いからです。当たり前ですけども、はいはい、マウンドからもう当たり前ですけどもリリースって高い位置から来るんで、
はい、
普通にもうスリークォーターの選手でもオーバースローの選手でも、うん、ホップセーブがどんだけあっても高いところから低いところまで、投げ下ろして投げるピッチャーって結構当てやすくてですね、
はいはい、
特に先発であれば、はい、そんなにめちゃくちゃで150何キロとかそんな投げられないんで、うんうん、そんなにだからあの先発ピッチャーで高いアングルとかでそんなにうまさっていうのは出てこないんですけど、
はい、
だからうまさが出てくるのが低いアングルのピッチャーなんですよね、だからマニアックみたいな、うん、うん、だからそれも生かしてるのがハルトなんですよ。
うーん、
話戻ると、はい、低いんですよねリリースの位置が。だからハルトで高めのまっすぐで空振り取れるんですよね結構、
うん、
はい、だからホップ成分とかそんななくてもハルトは空振り取れるんですよっていうのがすごいマニュア君とかを見て感じました。はい、
うん、
西村一輝君とか京都国際とかもだから意外とあのアングルが低いんですよ長身の割に、うん、そういうところも高校生とかが苦労したような一環なんかなっていうのをちょっと思いましたね、うん、高校野球とか見てて、
うん、
ってのを思いました。制球も良かった
みたいな、ね、今の話聞いてちょっと思うのが、うん、じゃあ藤川球児はどうやったんですか、うん、
藤川球児はもう単純なホップ成分のがすごかっただけと思います、
うん、まあ低いという感じじゃないですよね。
ですね、
うん、結構上から投げ下ろす系ですもんね藤川球児。
そうなんですよ、うん、だから球児も高めのボールばっかり矢野さんが中腰で構えたのを見てたと思うんですけど、
はいはい、
あの配球がすごい良かったと思います、
うん、
私は。はい、40センチぐらい確か上がってるんじゃなかったかな、うん、球児って普通の人より平均的に。はい、回転軸、まあ、傾きが低く、まあ、小さいっていう、まあ、私はよく言うんですけど、うん、
はいはい、
地面と平行、
はいはいはい、
なかなかいないですね、あの投げ方できる人は。藤川球児とかみたいな感じは、はい、ですね、感じかな。ピッチャーだとあとね、英明のね、清家純君っているんですけど、香川県。あ、
それは全く見てないですね。
これもちょっとあと見てください。これめっちゃ良かったです。腕の長いピッチャーでね、
うーん、
はーい、これはなんか今朝丸君とかよりもこっちの方がプロでは見たいかなっていうのは思いました。はい、俺は清家純君とマニワ君かな。
うん、
大学で一回も生まれてきてほしいプロに。
うん、
はい、で今朝丸君はでもドラ1でしょうね、でもね、郷さん、
うん、
報徳で。
いやー、それはもう僕レベルではもうそんなドラフトない、ね、本人が行きたいといえばドラフトには絶対かかるでしょうけど、もちろん。
ああ、そうですね。阪神もでも絶対マークしてる素材だと思うんで。郷さんならどこ行きます？ 1 位あの野手かピッチャーか、はたまたどのポジションなのか。
今年の阪神ですか？
はい、
今年か、まあ今年のドラフトで阪神がどこがいるか、
はい、どこがいるか。
いや、それは欲しいのはファーストサードだと思いますけど。
はいはいはい。
でもそれを1位でいるのかっていうと、1位でファーストサード行く必要があるかどうかはちょっとまた別問題な気がしてて、
うんうんうんうん、
逆に言うとその下位で2人とか取ってどっちか出てきてくれぐらいでも いいような気がするんですよね。パーソサード。
そうですね。
なんかでも僕は去年とかはなんでこんなピッチャーばっかり行くのって思ってたんですよ。うん、3、4だけ野手ですね。しかも高卒の。
うん、うん、そうですね。
って思ってたんですけど、蓋を開けたらまあまあ新人が誰も出てこんからっていうのもあるんでしょうけど、結構ピッチャー今年苦労してますよね、阪神ね。
ピッチャー苦労してますね。
ピッチャー盤石だと思ってたけど、まあまあ苦労してますよね。
ですね。
って考えるとやっぱりピッチャーでいいのかなっていう気もする。逆に言うと外野手なんかもそんなにもう今ドライチとかで外野手取りに行く必要は全くないと思うし。
そうですね、そうですね。
二遊間もいらないって考えると、ね、やっぱファーストサードか。まあキャッチャードライチってないでしょ。ほぼほぼね。
ですね。
よっぽどいいのがいないと。
ないと思いますね。
って考えたら、はい、ピッチャーなのかな、そうなると。
そうですね。金丸くんっていうのがまだ関西でいるんですけど。
はい、あ、はいはい。
ここら辺がこうかな。まあ、先発ですもんね、もちろんね。まあ、どうしてもあの下村くんがもうあと2年ダメなんで。まあ、先発取りに行くでしょうね。
金丸くんってこの間、あれ、侍ジャパン出てた子。
あ、その通り
でございます。ですよね。3人ぐらい大学生が出てたうちの。
その通りでございます。はい。
ですよね。
その通りでございます。はい。左ピッチャーですね。はい。
まあ、それこそあの子もね、魅力的でしたけどね、あの青学の子も、青学の外野手の。
あ、西川さん？
ああ、そうそうそう、西川美少でしたっけ。あれもいいですけど、はいはい、もう、あれはもう完全にやっぱ森下とか重なるところが
。ありますね。
出てくるから、今外野手、いらないですね。あれを3位とか4位で取れるんだら取ったらいいんでしょうけど、
そうですね、
もっと早く消えるでしょうね。
ですね、
うん、
高卒キャッチャーとかもなんか取りそうやな。なんかもう出さんくせに
出さんくせに
出さんくせに取りそうやな、マジで。あ、箱山やったかな、あのいるんですけど、
はい、
県大高崎に、はい、これがちょっと記事には出てましたね。
あ、もうそれ見ました、僕も。その
時ありました、
うん
うん、もう U18 にも選ばれてるんですけど。
はい、
うん、
U18 ってもうメンバー決まって、あ、そうかそうか、もう終わってるから。
決まってます。はい、決まってますね。怖いなぁ。もう、中川隼人君もちゃんと使ってから取ろうよと思うんですけどね、俺はもうなんか。
まあでも、中川が今年3年目。
はい。
ですよね、
そうですね、そうですね。っ
ていうことは、もう3つ開くんで。別にいいんじゃないですか、取っても、
うん。
高卒のキャッチャーは。逆に言うと、大卒のキャッチャー取ったら中川と被るんで、
うん、
大卒のキャッチャーの方がいらんのかなっていう気はしますよね。
うん、同世代でね、まあまあ取るか、まあそうですね。うん、年を離して取るかが、
うん。むしろでも今からちょっとずつキャッチャー取っとかないと、
うん、そうですね。
今キャッチャー7人しかいない、まあ7人しかいないか、7人いるうちの、上4人はもうほぼ30代とかでしょ。30、29、30以上でしょ。
そうなんですよ。
一気にいなくなる可能性が、いなくなるというかね。
そうなんです。
補充、ちょっとずつ、もう、毎年は言い過ぎでも、ね。この4、5年のうちに、2、3人は補充しんとあかん感じですね。どう考えてもね。
そうですね、そうですね。う
ん、まあまあ、外から取ってくるのも一つでしょうけど、
そう。うん、そうですね。本当梅野坂本は軽く超えてもらわんとちょっと、
うん、
はい、なかなかね、ここでも苦労してるんで話、
まあでも軽く超えてもらわんとって言っても2人とも、ね、ゴールデングラブ取ってるキャッチャーですからね。
うん、まあまあそうですね、う
ん、そんな簡単な壁じゃないはずですけど、
まあね、経験値がね優遇されるねキャッチャーなんで、どうしても、うん、ポジションからね、ですね。あとは何かな、まあまあ、あとはもうね、U18、今高校生はあって、あと大学とね、日本代表でいつも戦うやつがあってみたいな。
あ、はいはいはい。
うん、あったりとか。まあ、そうこうしてるうちにもドラフトもね、もう始まるっていう感じなんで。リリーフピッチャー、前ね、阪神だと石黒くんとかは上がってきて、まあ、ちょっと打たれて、もうまた押されたんですけど、
うん、
うん、津田くんもなかなか先発やったりとか。で、シーバくんは、だから、昨日はブルペンデーのオープナーでしたね。
2人目。ああ、先発っていうかね、うん、1人目に投げてましたね。
1人目投げてますね。はい、うん、まあ。なかなかそうですね、ここもまあちょっと時間かかりそうなんで、うん、ちょっと苦労してるなっていう感じですね、ピッチャーはね、本当、うん、おっしゃる通り、本当。 そうですね。まあ、ただ小川一平が来年戻ってくると思うんで。
あ、そうですか。
はい。俺はまあまあ期待してもええかなと。
まあでも本当に小川一平君に頑張ってもらうと、うん、あの年のドラフトまだね、あれが活躍してる、及川が一番活躍してるのかな、今のところで言うと。及川か西純也か。
ああ、そうか、
西純也。こっちも、パッとしないですもんね。あの年ですよね、小川一平って確か。あの、高校生ばっかり5人指名した後の6番目ですよね。
そうや。西純、井上、そうですね、及川、遠藤、で、藤田でしたっけ、
う
ん、藤田、
そうそうそうそう。
一平ですもんね。
うん。
あ、そっかそっか。西純がね、苦労してるな。今苦労してる。森木もこの前2軍見たけど苦労してました。本当元で投げてましたけど。はい。なかなかうまいこといきませんな。
あれ、ホットモットでやるのはあれですか？あの、ナルハマにはナイター施設がないってことですか？
あ、と思いますね。
うん、ということですね。この時期ナイター、はい、ナイターにしたいから、もう、はい、ナルハマではやらへんってことですか、
ね、と思いますね。はい、そうですね。ナルハマもそれこそあとの6試合とかなんか言ったかな抽選で選ばれた人しかも入れんみたいな言ってました。ナルハマとか行かれた経験とかあります？
ね、ナルハマね、もうね15年とか20年ぐらい前に1回行ったことあるんですよ。
そうなの。私も一緒です。
1回だけ、
はい、
もういつだったかも覚えてない。誰と行ったかだけは覚えてるけども、どんな試合見たかとか誰を見たかとか全く覚えてない。
そうなんですね。
ですけど、うん、フラット行って、多分そんな1試合まるまる見たとかじゃなくて、
なるほど、
もうちらっと見て帰ったと思うんですけど、行ったことがありますね。
そうなんです。阪神バスですか、その時は。
いや、どうやって行ったかも覚えてない。車で行ったかな。
そうなんですね。
うん、どうやって行ったかも覚えてないですね。
そうなんですね。15年前とか行ったら多分ね、赤松さんとか多分行ったと思うんですよ。カープに移籍する前、人的取られる前の。はい、
多分まあ、独身の時やったんで、まあ15年以上は前、15年、20年ぐらい前かな。
うん、そうなんですね。そのアロハマがね、終わって、大物の方でしたっけ、新しく。
そうです、そうです。
ね、で、そうですね。でもなんか電車から見えるんで、ね、ちょっとちょこちょこなんか、まあ、作ってんなみたいなのか見たりなんかしましたけど、
まあちょっと行きやすくなるから行ってみようかなっていう気は。
そうですよね、
まあ、特に新しい球場なんでね、ちょっと興味はありますけどね。
確かに行ってみたいですね。はい、
大物ちょっとアクセスが悪いんですけどね。
あれ阪神電車の普通で行くしかないですか？
そう、あの阪神電車の、
はい、
要するに尼崎と、
はい、
ナンバーを結んでる線のところなんですよ。
はあはあ、はいはい、
尼崎から一駅なんですよ、確か。
一駅か。はいはいはい。
あれ梅田からやったらだと思う。だと思う。多分本線には大物駅はないはずなんで。
そうなんですね。
本線ではない。本線というか、その梅田から行ったら大物駅には降りられなかったと思うんだけど、ちょっとここ記憶が確かじゃないな。まあ、なんせ尼崎より一つ、あの甲子園と逆の方ですね。
あ、そうなんですね。
うん、逆側、大阪側ですね。
多分、いや、行けるんじゃないかな。いや、梅田から多分行けますよ、阪神線で。
あ、そうですか。
行きます、行きます。
そっちで行けるんか。はい、どっちもあるのかな、じゃあ、大物駅って。僕のイメージ、大物駅ってあっちの、あの、昔の、あの、何線って言ったかな、西九条に行ってる線ね。
はいはい、
やったイメージだったんですけど。
難波線ですよね。
今で言う難波線
だった
っていうことがあったんですけど。じゃあ、気の勘違いですね。
行きます、行きます、多分。はい。
あ、じゃあ、それ行きやすいな。
ですよね。
うん、
だから、梅田から、まあ、確定で行くんなら、各駅で行くんなら、なんか7個ぐらい待たんといけんけど。
あ、そんなもんですね。結構駅あるんですよ、尼、はいね、崎まで。
ですよね。
うん、
でも普通に行くなら特急かなんかで尼崎まで行って、で1個戻るみたいな感じです、
ね。いやいや、それはちょっと多分、そこまでする必要ないと思う。もう普通に。
です。
うん、確定乗ったらいいと思う。
確定もうの方が早いですかね、
うん、
これ。
多分早いと思いますね、それは。さすがに。あの、うん。っていう意味では、甲子園とアクセスはあんまり変わんないかな。甲子園は特急でも止まるんでね。
うん、まあそうですね、止まる、ね。
そういう意味ではね。
確かにそうですね。
うん、
甲子園球場行かれる予定とかはあるんですか？
ね、はい、僕行きますよ。
お、
金曜日行ってきますよ。
そうなんですか？
はい、30日。
そうなんですね。
はい、
これもうちょっと引き出さんといけんったな、最初に。ちょっとすいません。
いやいやいや、まあまあまあ、未来の話なんでね。行ってきてどうこうの話じゃないんで、あれですけど。
そうなんです。
金曜日と、あと9月にも一つ押さえてます。
そうなんですね。
はい。
30日誰これ先発。及川。
いや、だから、あれですよね、その、春とか投げた後なんで。
誰来るやろ。
下から上げるか、ビーズリー。
ビーズリー、そうですね。あ、
ビーズリー、木曜行くな。木曜誰投げましたっけ？木曜は。
が、青柳ですね。
青柳なんで、青柳抹消しました、
はい、そうです、抹消しました、
ね。じゃあそこですね、ビーズリーは。
ああ、ですよね。
でしょうね。うん。ってことは、金曜日誰か分かんない。分かんない、ね。下から上がってくるピッチャー。
ああ、およく抑えてましたけどね、この前、ホットモットで。はい。
あ、そうですね、落としてすぐに向こうで。下で投げてるんですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
それは何曜日でした？
これはね、金曜日だったと思います。
あ、じゃあ、ありえ、もうちょうど1週間。
はい。
なんか6日。およか
っぽいですね。およかっぽいですね。じゃあ。うん。およかは、だから、あ、そうか、門別のところも抹消したから、また違う選手出てくるんか。
うん。
村上がまだ余ってますわ。村上が、ま
あ。でも村上は下では投げてないんですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。
もう休んでるだけってことですね、じゃあ。
そうです、そうです、そうです。村上はどっかで行くな。DNA 戦かどっかで行くな。まあ、
うん。そっか、じゃあビーズリーの可能性もあるんか。
あるかもしれないですね、これ。
村上が DNA で。
そうですね。
うん。どっちかっていうと、ちょっとビーズリーが見たいですね、僕は。
ですよね。
うん。
見たいですよね、せっかくな。うん。ビーズリーの可能性全然ありますね。うん、あ、じゃあちょっとこれを気をつけて、ちょっとまだ暑いんで。はい。
はい。そうそうそうそう、はい。席もね、前もそうやったんですけど、前トマトさんと先月行ったんですけど。
はいはいはいはい。
どっちも、なんてかね、僕ね、もう、僕が取ろうとすると、うん、もう、埋まってるんで、三塁アルプスしか取れないんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、三塁アルプスで取ってるんで、はいはいはい、暑いんですよ、夕方。日当たるんですよ、レフト三塁は。
はいはいはい、ああそうなんですね。
だから地獄でしたよ、この間も本当に汗だくなってました、
ね、そうですよね、日傘とかさすわけにいかないですもんね
あ、まあまあまあ、試合始まればいいんですよ。試合始まったらもうほぼ陰ってるんで、特に多分8月の後半だと、はいはいはい、8月末だとほぼ多分日は当たってないんじゃないかな、もうさすがに試合始まる時間は。この間7月の中旬に行ったのかな、
はいはいはいはい、
その時はもうバリバリ、試合始まってもまだ日ちょっと当たってましたから
ね。ああ、そうなんですね。いや、確かにそうですよね。30分ぐらい待たんといけんですよね。ね、
う
ん。
そうそう、隠れるまで30分ぐらいある。
そうですよね。うん、確かにな。ちょっともう、ここら辺はもう巨人も負けられない戦いで、ね、めっちゃいいピッチャーもこれ来ると思うんで。
そうですね。
うん。多分山崎ですね。
巨人のローテ、あ、そこになってるんですか。前はね、火曜日に佐伯と陽投げ合ってたのに。
はい、
そうなってますか。
あ、そうかそうか、ごめんなさい、間違ってますね。巨人は中日戦で、そうです、あ、ごめんなさい、私が3日前で西舘が投げてたところなんで。
あ、はあ、はあ、
はい、ごめんなさい、ごめんなさい、これ多分違うピッチャーですね。
お
ー、赤星とか来るかもしれないです。赤星とか、
あ、
はい、
もうね、赤星ちょっと打てるようになったんでね、最初打てへんかったけど、阪神
ね。そうですね、そうですね、確かに。あ、ちょっともう勝ち試合ちょっと見てください、これは。
そうですね。
はい。ペンライト買いました？
いや、それは持ってないんですよ。ちょこちょこ最近グッズいろんなもん買ってますけど、それは持ってないんですよね。はい、まあ。
あ、そうなんですね。
はい。
テルのアイブラックとか買ってほしいな。
あ、それはね、僕、あれで使いました。あの時に。タイガースキャストフェスティバルで
使いました。そうなんですね。
買って実はつけてたんですよ。映像がないんで。
あ、そうなんですね。
はい。現場にいた人しか知らないですけど、実はあの時僕、アイブラックつけてました。
ああ、そうなんですね。
はい。ですので、あと1セットあるんですよね。なんか2セット入ってたんで。
あ、はいはいはい、
はい。はい。1個あるのはあるんですけどね。
ああ、そう
なんですね。ただ、数字が、2個ずつしかないんで。1から0まで2個ずつしかないんで、僕もあそこで8番はもう使ってしまったんですよね、はいはい、
なるほど。
アイブラックに8って両目に貼って使ってしまったんで、8番はありません、もう
もう付け足してなんかいろいろ。
まあまあまあまあ他の番号でもいいんですけど、あ今度はじゃあ森下で行くか一万
で、ね。ああいいです。一万で行きましょうちょっと。ね、はい。同じアイブラック兄弟なんで。
ね。
はい。行きましょう。ということでございます。じゃあちょっと30日、はい、応援しておりますので。
はい。
はい。じゃあここら辺でトーキング終わりたいと思います。
あ、はい。
はい、すみません。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。